生命に危険を及ぼすほどの暑さ、そういうフレーズをこの夏何度も私たち聞いております。まだまだ猛暑が続く日本列島でありますが、こうしてこの日曜日教会に集まって共に神様を賛美し礼拝できます幸いを本当に感謝いたします。日曜日は家にいて静かにしてよ、そういうふうに思う人たちの方が多いんではないかなって思うんですけども、それにもかかわらず今週もこうして礼拝に集まったということは、一つにはそれだけ皆さんが元気だということでございます。ただ単に元気なだけではありません。真夏の猛暑の中、今日はちょっと楽かなと思いますけど、こうして教会に来るのは礼拝が自分にとっては大切なひとときだというふうに捉えているからであります。イエス・キリストを信じる兄弟姉妹と共に礼拝という空間でひとときを過ごすことが私たちの喜びでもあるからであります。神様との霊的な交わり、お友達とのおしゃべり、そしてお食事、今週からしばらくはカップ麺になるんですけれども、そうした一つ一つから共に生きているという喜びを私たちは受け取ることができるのであります。今生きている喜び、こういうふうに申し上げましたが、言い換えた方がいいと思います。本当は生かされている喜びであります。神様から命を与えられて生かされている喜び、それを今日も私たちは礼拝の中で分かち合っているのです。教養を身につけるために教会に来るわけではありません。それだったら文化センターのレクチャーを聞きに行った方がいいでしょう。ちょっとためになるいいお話を聞きに来るわけでもありません。それだったら人気者の講演会の方がいいでしょう。歌を歌うために教会に来ているわけではありません。それだったらカラオケの方がいいでしょう。私たちはそのいずれでもありません。イエス・キリストと出会うために今日ここに来ているのであります。聖書の言葉から、説教から、そして賛美歌を歌うことで救い主イエス・キリストと出会うのであります。そしてその出会いを可能にしてくれるのは私どもの素朴な信仰であります。言うまでもなく今は理性を重んじる時代であります。理性の時代に信仰を持ち出すなんていうのは時代遅れなんじゃないか、そんな声を耳にすることがあります。19世紀に起こった啓蒙主義と言われる時代から、その頃から人間は物事を自分の頭で理性で 考えて答えを出すようになっていきました。それに伴って宗教の力が影を落とし始めていきます。何でもかんでも神様に頼る、そういう時代は確かに終わりを告げたと言っていいでしょう。私は今日の福音書を読むとそのことを思うんであります。先ほどお読みしたイエスが弟子を使わす時の心構え、今の時代これはありえないなと思ってしまうのであります。弟子たちがこれから宣教の旅に出かけようという時にイエスが弟子たちに言ったアドバイス、読んでお分かりのように大変厳しいことを弟子たちに告げております。杖一本のほかは何も持つな、パンも袋もお金もいらない、下着も二枚もいらない、何もなくても伝道できる、そういう教えです。ありえないですよね。先ほども子どもたちにお話ししましたが、先月ですか、タイのサッカーチームの少年たちが洞窟に閉じ込められて、その救出大作戦に世界中が注目をいたしました。全員救出されて本当に良かったなと思いますけども、あの時少年たちはそんなつもりではありませんので、それこそ何も持たないで洞窟へ入っていたわけであります。たまたま、まあみんなで一緒に楽しく過ごそうということで、近くでお菓子をたくさん買ったのが良かったということになっております。そのうちに水かさが増していき、結局外に出られなくなってしまいました。国際チームの救出活動となりましたが、その時の潜水艇はですね、それこそ重装備でしたね。いろんな機材がなければあの救出劇は到底不可能でした。しっかりと計画を立てて機材を揃えて準備したから成功したのです。そういう意味でも今日のイエス様のこの何もなく杖一本、何も持たないで伝道に出かけるというのは無謀であります。ではイエス様の意図はどこにあったんでしょうか。振り返ってみれば、確かにイエス様自身のやり方ですね。これはイエス様はこれに近かった。ほとんど何もなしで伝道したんです。じゃあなぜそれができたのかといいますと、行くところ行くところイエス様はおもてなしを受けて人々のお世話になったからできたのであります。食事も食べさせてもらいました。寝るところも与えられました。イエス様の活動の中心というのはガリラヤ湖の周辺でしたけど、そこで宣教活動をしていた時はですね、ペトロの弟子のペトロの家がカファルナウムという大きな町にありまして、そこが拠点でした。エルサレムでは、そのエルサレムの少し離れていますけど、歩いていける、十分歩いていけるところにベタニアという町がありまして、そこにマルタとマリアという二人の姉妹の家がありました。どうやらここでイエス様は世話になっていたようであります。そう考えるとですね、今日のこの何も持たないで宣教しなさいというのは確かに イエス様ご自身のやり方だったなということにこうなってくるわけであります。けれどもただ単に自分のやり方を真似なさいということではないのです。必要なものは与えられますというメッセージです。必要なものは主が用意してくださる、このことを主イエスは言いたかったのではないかと思うのです。旧約聖書の出エジプトのお話の中にモーセが率いるイスラエルの民が荒れ野を旅する中で、ある時食べ物がなくなってしまってみんながひもじい思いをした時に何が起こりましたか。うずらの大群がやってきました。ある時は天からマナが降ってくるという奇跡があったのです。その時人々は神様に感謝を捧げました。もう一つ旧約聖書からお話をしたいと思いますが、アブラハムが主の命令に従って息子イサクの命を捧げなければならなくなったんです。アブラハムは息子イサクを祭壇の上に乗せて、まだ少年でしたけど、祭壇の上に寝かせてナイフを息子の喉元に振りかざしたその瞬間に神様がそれを制止して、もうその必要はないとアブラハムに語りかける、こういうお話がございます。ほっと胸をなで下ろして辺りを見回した時に、そこに一匹のお羊がおりました。アブラハムは息子イサクではなくて羊を捧げることができたわけでありますが、その時アブラハムが語った言葉があります。ヤーウェイルエ、ヤーウェイルエ、これは主が備えてくださるという意味の言葉です。主が備えてください。今お話しした2つは旧約聖書からなんですが、では今日の福音書でイエス様が弟子たちに伝えたかったのはそういうことなんでしょうか。そうした不思議な奇跡を待ちなさい、そういうことだったんでしょうか。自分の力ではどうすることもできないけれども、ヤーウェイルエ、主が備えたもん、そういう意味では奇跡を待つという点で、確かにイエス様のこの言葉は、教えはモーセやアブラハムと同じですが、イエス様自身の例、実例から考えるとですね、この奇跡はちょっと違うと思うんです。主が備えたもんという奇跡はイエス様の場合、おもてなしのことなんです。おもてなしという奇跡なんです。カファルナウのペトロの家で、ベタニアのマルタとマリアの家で、イエス様は心温まるおもてなしを受けました。そうしたおもてなしに支えられて、イエス様は神の国の述べ伝えをすることができたのであります。おもてなしというのは奇跡だということを繰り返して申し上げたいと思います。おもてなしを受けるとき、そこで自分の意思というのは通用しないということを私たちは忘れてはなりません。自分の思いとか自分の指示で あるいは自分のお金で何とかするのではないんです。誰かに頼るのがおもてなしを受けるということですよね。ですから相手次第なんです。その人がノーと言えばおもてなしは起こりません。ただ委ねるしかないのです。自分の意思や思いではどうにもならないのがおもてなしでありまして、そう考えるとおもてなしというのは自分自身に注がれた温かい思いやりですとか優しさという奇跡なのであります。今日の旧約聖書に預言者アモスのお話が出てまいりました。アモスは北イスラエルの預言者で、ちょうどその時分東の方にあった大国アッシリアによって我が国北イスラエルは滅ぼされることになる。アモスはそういう予言をしたのであります。その予言を耳にしたユダヤ教の専門家祭司アマツヤはですね、アモスに問いただすんです。そうするとアモスは自分はこういう身分のものだということを、先ほど読んでいただいた聖書のところには書いてあるんですね。アモスはこういうふうに言いました。私は預言者ではない。ただ家畜を飼ったりイチジクくわを栽培しているものに過ぎない。こう言ったんです。私はあなた様のように神様のお仕事をしている身分ではありません。ただの農夫です。アモスはこう言ったんです。そこで祭司アマツヤが尋ねます。ではなぜ農夫が北イスラエルの王様ヤロブアムに対してあなたは剣で殺されるとか捕らえられて連れ去られるなんていう聞き捨てならないことを言うのか。こういうふうにアマツヤはアモスに尋ねるんですね。そうするとアモスはこう言いました。主から言われたのです。あなたは行き我が民イスラエルに預言せよと主から言われたのです。だから主から言われるままに私は語ったにすぎません。それだけです。これがアモスの答えです。祭司アマツヤの前で平身低頭十回するアモスの本音でしょう。自分の役目として預言者としてのプロ意識を持ってその権威と責任を持ってこれをしたわけではなかったんであります。アモス本人にとっても全く予期せぬ出来事で何も考えることもできなかったんです。ただ神様のご命令だからそうするしかなかった。ですからアモス自身もびっくりの予言だったということになります。私はここにも自分の思いや計画からではない一つの事件というのを見るのであります。アモスは自分の意思ではどうにもならない出来事を受け入れていくんです。先ほどのイエス様の宣教の心構えの例お話で聞いたのは自分に頼るのではなく神に委ねなさい、主があなたに必要なものを備えてくださるというメッセージでした。そして今見た旧約のアモスでも同じ様子が見えてくるのです。 自分には考えられないような役割を神様はアモスに持たせて、アモスはただそれに応えようと神様に全てをお委ねして、この予言の言葉を語ったのでありました。農夫のアモスにはそれ以外何も考えられませんでした。これは突如として起こった神の介入でございます。自分から離れたところで起こる神様の出来事、自分の筋書きではなく神様のシナリオがあって、それに委ねるという生き方をここから皆さんに読み取っていただきたいと思います。神様が介入なさるんです。今日の使徒書エフェソ書の中にそれを言い表した一節があります。一章八節の言葉であります。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解等を与えて、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。秘められた神の計画、まさにそれがアモスに起こったのでありました。人様に委ねるというのは、もうすでにその時点で自分の目論み通りにはならないのであります。そういう状況の中で、もしも温かなおもてなしをいただくことができたら、そこに神様の愛が働いていたと言わずして何と言いましょう。おもてなしとはまさしく人を通して届けられる神様の愛に他なりません。これも神様の介入であります。秘められた神様の計画がそこにあるのです。私たち信仰者はこうした秘められた神の計画があるということを信じる一人一人です。そしてそのことに喜んで委ねていく、そういう生き方が与えられているのです。お祈りいたします。主なる神様、私たちにたくさんの恵みと賜物をお与えくださって、自分の力でできることがたくさん与えられていますけれども、自分ではどうすることもできないこともそれ以上にたくさんあります。そんな中で私たちの周りにいる隣人、人々のおもてなしや思いやりや心づくしを通して神様の愛が与えられていることを今日知ることができました。どうかこの大きな奇跡に身を委ねて、そこにあなたの秘められた計画があることを信じることができますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。